復刻長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。で、今日は昭和49年11月8日放送、墓地稲佐御神寺のお話です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。長崎の東神寺というものは、この東神たちがキリシタン信者でないことを証明するためにも建てなければならなかったものでございますが、これが死人が出ると稲佐の御神寺に葬る習わしになっておりました。で、東寺の後ろの方の山に死者を葬るようになったのは、これは安政開港以後でございます。で、市中にこの雑居した東神の中にはそのまま居ついたものがおりまして、これを住宅東神といったものですが、通事などの東神関係のいろんな役目につきまして、日本風な名前をつけ、それぞれ門所を作りました。で、この人たちのお墓は日本人の墓の中にございます。俊徳寺の後ろの山の例のこの東海さんの墓というのは、墓の形を五輪の塔にかたどったもので、一番上の段には、そもそもの始まりの先祖の霊、つまり女系運という人の霊ですね。中段には大通寺、つまり通寺の最高位を占めた人の霊ですね。それから下の段には小通寺という役を務めた人々の霊というように、この段々に墓石がございます。で、長崎人のお墓にはこの石の門があって、石の手すりがあって、石の門には漢文の文字、蓮と申しますが、両方の柱にありますので、大蓮とか追蓮とか申します。龍が彫られてあるものもございます。中国建築の影響というのは墓地にまで現れております。天保時代にこの質素倹約令が出まして、墓石の大きさを制限いたしましたが、これは長く続きません。また元に戻って、大変金のかかる墓になりました。迷路あり袋小路あり、縦横無尽に落ち葉の小道が通じているのも長崎の墓地の特色でしょう。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、亡くなった中国の人を興福寺や宗福寺の後ろの山に埋葬するのは安政の開国以降ではなく、江戸時代にはすでに多くの中国人が興福寺や福西寺、宗福寺などの東寺の後ろの山に埋葬されているとのことです。住宅当人は長崎に居いた人ですが、そのためには長崎奉行の認定が必要でした。東海家の始祖は女系運で、墓碑は東海家の墓地の最上段にあり、続いて長島先生は中段が大通寺、下段が小通寺と言われましたが、実際は上段は本家、下段は分家となっているとのことです。では来週もどうぞお楽しみに。